2024年9月19日木曜日、時刻は午前8時5分になるところです。さて、数学する人生岡清第2章学んだ日々で、それの私の歩んだその第1ですね、私の歩んだ道、それは終わりまして、学んだ日々第2章の2番目の大項目ですね、それはこうなっております。ラテン文化とともにとなってまして、まず最初のところにこういうふうな断り書きがありますね。私は1901年明治34年に生まれた。そして1929年から1932年まで丸3年フランスで過ごした。終わり2年は妻と絶えず一緒に暮らした。その頃をよく思い出すためもあって、今これを書き始めようとしているのである、というふうな始めにの断り書きがあって、でその1番目の込み出しがですね、発端ということになってて、この、文部省からの、女性を受けて、フランスへ旅立つその様子がこう書かれてまして、でどういうことが書かれてるかというと、その船で行く前に、おじさんと囲碁をしたこととかで、船の中でどういうふうに過ごしたとかで、そういうことが書かれてるんですね。でそれはまあいいかなと、私は今改めて読み直しましたけれども、ちなみにその40日間だったそうですね。でこの船旅は岡清にとって本当にすごく思い出深いものをだったようで、で船の中では文部省の留学生3人とか、外交官の人とか、そういう人たちと一緒になって、もう食事も一緒に楽しんだということなんですね。で船の中では碁をやったり将棋をやったり花かるた、麻雀、だから体を動かさなくても遊べるようなものをもう大半はもうやったと。でも食事 もうメニューのもう全てを仲間たちと一緒に居合わせた仲間たちと一緒にいろんなものを食べたと。でこの、発端というこの第一の見出しの最後にこんな風に書いてますね。こんな暮らしを40日したのだが、海の空気は美味しいし、南方の色彩は強烈であるし、この戦中の40日間ほど楽しい時はなかった。私の微熱はケロリと嘘のように取れてしまった。船に乗る前に微熱が続いてたらしいんですよね。それもあっという間に取れてしまったということですね。で、2番目の込み出しがですね、いよいよフランスについて、込み出しパリ大学ということになってまして、でこの2番目のパリ大学、長いのでちょっと冒頭のところだけ読もうかなと思いますね。こうなっております。パリ大学。私はパリ大学へ入るために来たのである。ここでパリ大学のことを説明しておこう。日本の大学しか知らない人たちには、同じ世界にこんな大学があろうとは空想もできないことだろうと思う。パリ大学のことをパリではソルボンヌ大学という。授業料を払えば誰でもそこの学生になれる。授業料は3種類あって、そのどの一つでも払えばもう立派なこの大学の学生なのである。 一つは図書閲覧のためのもの、一つは講義を聞くためのもの、一つは学士試験を受けるため、または学位論文を審査してもらうためのいわば手数料である。私は数学の論文は、修作は習うの方ですね、作品の作、学習の習に作品の作、修作は日本で2つ書いていたのだが、今度はライフワークを始めるための土地を選定しようと思ってきたのである。修作で学位をもらっても仕方がないから、授業料は図書閲覧のためのものだけを払った。数学教室は独立した建物になっている。ロックフェラーの寄付金で建てたものであるが、名はアンリ・ポアンカレ研究所という。研究所というのは、教室の教授の数が非常に多く、その研究が主体になっているからである。この研究所付属の図書室にある図書を閲覧する許しを私は得たのである。図書は数学の本と数学の雑誌とであるが、私の印象では全て寄贈だと思った。非常に大きな図書館であった。私はそれを見たくなれば見てよいのであって、見なければならないということは少しもない。これは非常に大切な点であるとなっておりまして、ここからまだパリ大学のことが続いていくわけですけれども、でその中でいろんなまた考えることを書いてくれてるわけですが、今日のところはこの辺りにして、ちらっと今ウィキペディアを見ますと、パリ大学、ソルボンヌ大学はたくさんの人にその教育を施すっていうか、万人に平等な教育機会の精神をもとにしているようで、よく世界のランキングがありますよね、大学の。それとは一線を置いてるということですね。ですから順位自体は、その順位自体はそんなに高くないようですけれども、ソルボンヌ大学って言ったらね、よく聞きます いつの頃からか日本ではフランスとか、とにかくアメリカのことばっかりになってしまって、英語圏というか、なんかテレビとかその音楽でもフランス語を聞くことがあんまりなくなってるんですよね。私が若い頃は結構フランス語の曲なんかも流れてましたけれども、今はそういうことがなくって、大人の国というかな、なんかね、フランスって、一度だけ行きましたけれども そんな感じがしますね。といったところで、時刻が8時13分を過ぎたところです。以上です。